ですね、なんとか来週までに微分作用素管での、微分作用素管の、最適問題への応用までやりたいのですが、やることがたくさんあるのです。それで、R って書いて C の X の D と書いたら、これは、ラショナルファンクション係数の有理式係数の作用素管だとしましょう。で、なんか R の要素っていうのは、こんな形で書けてる弦ですね。Aα x で、D の α と。で、α は0から何か n までと。こういう形で書けてる弦全体です。で、Aα x は、有理式ですね。こう、括弧で書いたら有理式。有理式です。だからこれは、有理式というのは、多項式分の多項式です。で、もちろん掛け算規則が、前回やった多項式の場合とほぼ同じですけれども、例えば Aα(x) とあったら、これは、前回やったのはここに関数が隠れてると思えばいいわけですから、dAα の dこんなふうに、掛け算の規則を入れてやればよろしいと。これは掛け算ですね。前回やったやつを思い起こしておくと、これは、x 倍の d。プラス1だったというわけですね。で、これをちょっと伸ばしてやったやつです。で、こんな風に掛け算定義すれば、矛盾なく定義できるんです。そこは信じてもらうしかないと。で、R と書いたら、こういう風に有理式を係数とするような、微分作用素管のことを、指しましょう。でもちろん今1変数で書いてますが、自然に N 変数に拡張することもできるわけです。さてと、で前回やったライプニッツルールなんですけれども、定理としてまとめておくと、今ですね EX デルタそれから QXD というのが R の系に入っているとしましょう。で、この時に、E の X と Q のはどうなるかというと、K の階乗分の1の K の K です。で、ここで C を D に置き換えなさいと。で、 K は0から、N までとですね。で、N は マキシマムの、ディグリー、クシーについてのディグリーですね。と、X についてのディグリーを取ってきます。で、ここの代入の意味は、クシーを右に持ってってから、代入という、まあこういう意味ですね。で、これは有名な式で、ライプニッツの公式と言います。で、関数解析なんかにもよく出てくるやつで、ギビ分散要素の、掛け算公式というやつですね。で、ちょっとどういうふうに使うか説明すると、例えば、まあ、例として、PX クシーが、まあ、クシーの事情だとしましょう。それから、QX クシーが、これが、X の3乗、まあ、クシーの1乗だとします。いいですね。そう、だからここで計算しているのは、PXDQXD というのは結局 D の2乗の X3 乗 D というで、これを展開してD を右に持っていきなさいというわけね。これがこう、D が右になる形はというわけ。で、それを求めるには、あの式の右辺を計算しなさいということですね。いいですか。で、ここを、順番にこれ、こっち XC で微分、こっち X で微分していけばいいわけですね。だから、ここに微分したやつをこう順番に書いていきましょう。XC でまず微分すると、これは2倍の XC ですね。で、こっちの方は X で微分するので、3倍の X 事乗 XC です。前の方は XC で変微分します。で、後ろの方は X で変微分しますわけね。で、これもう一回、やるとここは2倍ですね。で、これは6倍の XC になります。 X で変微分するからね。で、ここはこう0になって、で、6倍の XC となると。ですね。そうすると、ライプニッツ、これライプニッツ公式と言います。公式と言います。そうすると、ライプニッツ公式を適用すると、から D の2乗の X の3乗の D というのはどうなるかというと、これ素直にかけて串を一番右に持っていきなさいというわけね。と、3人が6倍の X 次乗の C の3乗だから D の3乗ですね。それから次の項は、2、3が6倍の、X 次乗の D の次乗です。いいですか。それから3番目の項は、ここから初めて K のびっくりが効いてきますから、2の階乗分の1の12倍の、X の D です。で、次はもう、ないわけですね。0倍だから。で、こんな風にして計算できますというわけです。 で、これがライプニッツの公式です。それで証明は、証明はその前回の公式と、まあ、同様です。だから木の方を使ってやればいいです。で、前回は特に、前回は PX クシーイコールクシーのアルファ乗と、それから QX のベータ乗について、で、全部多項式の場合だと、そのままリニアに伸ばしてやればいいので、前回の証明にすぐ帰着するんですけれども、今回は、有理式係数まで行ってるので、前回のにすぐ帰着できるわけじゃないですね。むしろ機能法でも使って、同じ証明法に帰着すればよろしいという、そういうわけです。で、同様ということで証明しないことにして、で、今日配ったプリントに、これあげる。これをやって、プログラムが書いてありますね。これは、Agileのプログラムですが、こんな風に非常に簡単に微分差素間での掛け算が計算できますというプログラムです。グラフにすることを使った。で、ちょっとプログラムを読んでみると、まずですね、関数2つ定義してあります。あと最初の ORD の DX っていうのは何かというと、ORD の DX というのは、これをやっておくと、D が一番右と。X が左になってくれます。まあ、出力した時の変数のモノミアル、変数モノミアルがですね、どういうふうに順番で出力されるかという、その指定です。で、diff2 というのは何をやってるのかというと、diff2 っていうのは、diff2 は、これは f を g で、k 回、この辺微分なんだけど、するという、そういう関数です。だから、diff というのは組み込みの関数で、微分する関数ですね。で、それでフォアループで何回か回して、警戒変微分するということをしているわけですですね。diff は組み込みの組み込み関数です。これは微分用ね。で、上の D マルトというやつが、このライプニッツの公式を使ってますね。D マルトっていうやつが、これがライプニッツの公式の PXD に対応して、こっちがライプニッツの公式の QXD に対応しています。これはライプニッツの公式で、掛け算と。掛け算します。で、 ですね。で、それでですね、NM は、これはまあ F の分子ですね。で、DIG で、だから N には、F の D についての実数が入ります。まあ、で、ライプニッツの公式では、こっちだけじゃなくて、これも取って、あ、マックスじゃない、これミンですね。これ取ってミニマルまで動かせばいいんですが、まあプログラムめんどくさいのでミニマム取らずに片方だけで取ってますね。だからまあ本当は QX の X についてのディグリーも取ってもいいんですが、あ、そうだそうだ、これ有理式でやってるからディグリー取るの意味ないんですね。だからこれさっき間違えたな。N というのは、X これ有理式ですからね。 QX 有理式なので、これは考えちゃダメですね。有理式する必要ない。だから N というのは単に PX クシーのクシーについての実数です。プログラムの方が正しいですね。今 R の弦なんでね、有理式ですから、例えば、Q というのは X 分の1みたいなのも含んでるわけで、X についての実数を取って、min なんか取ったらちょっと変なことになるので、定義されない場合もあるし、取っちゃダメですね。それで、まあ、N 設定してますね。で、A に結果が入るわけです。いいですか。それで、あとはこれ、ライプニッツルールやってるだけで、FAC の K というのは、これはまあ、K のびっくりですね。K のびっくり。だから、ここに書いてある 1÷FactorialK っていうのはこれですよね。で、次、diff2 の、fdk というのはちょうどこれを計算しているわけです。それから diff2 の、gxk というのはこっちの方を計算しているわけです。で、それを全部足し込んでやれば、このライプニッツの公式に他ならないと。だから、こういう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 行のプログラムで、微分差素の掛け算が簡単に書けるという、まあ、こういうことになっています。さてと、それでですね、じゃあ、N 変数の場合にはどうなるのかということなんですが、まあ、R の下に N とか書くことにして、まあ、全部で N 変数あるわけですね。から D1 から Dn、ここに N 変数あるわけです。でこの時にもちろん、掛け算ルールはどうなるかというと、A の、まあ、X で書いたら、X1 から XNN のことなんですけれども、これは X の DI プラス XI で変微分すると これがまあ掛け算規則になるわけですね。でこれは矛盾なく定義できると。でライプニッツルールがどうなるかというと、P の XD と書いたら、もちろんこれは P の X1 から XN、D1 から Dn という、まあ、こう N があると思ってください。いいですね。まあ、定義なんですが、それで PQ の XD、これ両方とも Rn という N 変数のラショナルファンクション係数の微分差素化に入っているとしましょう。でその時に、PxdQd というのは、K1 イコール0から、N1 ですね。で点々点で kn イコール0から n で、ここは k1 のびっくりで点点点の kn のびっくりの点点点の1で、で、d の k の pですね。でかけるD の それでもちろん D1 C1 をです点点点の N に置き換えなさい。こういうことをやるわけです。でもちろんもう見れば予想できると思いますが、 Ni というのは、Xi についての Xi についての PxXi のディグリーですと、を取ってきなさいで、これは一般のライプニッツ公式です。いいですね。で、証明は、まあ、全く同様。で、今のプログラムですね。プログラムは結構難しくなります。これはまあちょっと難しくなりますね。いいですか。なぜならば、2の n についてやらなきゃいけなくて、n 重ループというのを作らなきゃいけないんですね。いいですか。だからフォア分を n 重ねればいいんだけど、例えば3変数で決め打ちなら楽なわけですね。フォア分を3つやればいいだけだからね。フォア分を3つやればいいだけだけど。だけど2の n について動かすものを作ろうとすると、フォア分を n 重重ねるというのは、それなりに工夫しないとうまく書けないですね。というわけで、やってみてください。プログラムに書くというのはね、ライプニッツ公式。あと5枚以上あるんだけど、ようやく1枚目が終わった。さてと、それで ですね。で、ようやくグレブナー規定のことに話を移しましょう。それで今、ね、V というのを、これを、まあ、こうですね。で、これは、まあ、非富士数です。集合だとしましょう。さてと、でこの時に、まあ、Aα(x)Dα ですね。これがまあ、ベータだとしましょう。でもこれもちろん多重インデックスで。dα と書いたらこれはまあ多重指数マルティインデックスノーテーションってやつですね。こうだとします。それからもちろんこう aαxBβX というのは N 変数の有理関数、まあこれはだから多項式分の多項式ですね。この間初めて知ったんだけど、この鍵括弧で多項式を表すというのは非常に一般的な記法なんですが、括弧で表したら、多項式分の多項式だと、数学じゃ普通にみんな使うから、ずっと、普通に使える記号だと思ってたら、数学以外の分野の人にはあんまりこれ一般的な記号じゃないみたいですね。だから、これは、これ分のこれです。で、これをどう定義するかというと、これはまあグレブナー規定の話を覚えていればわかると思いますが、α と v の内積を比べたら、まあ β の v の内積です。または、これが等しくて、かつ、まあ。アルファは、例えばレックスオーダーでベータと、まあ、こんな風に考え、定義することにしましょう。で、注意としては、Aα(x)、それから Bβ(x) は、まあ、係数なので、順序に関係ないと。いいですね。多項式間の順序を考えるときも、要するに係数ですね。係数は数だったわけですね。で、それは順序には関係なかったわけです。で、この場合は、D っていう微分の部分と X っていう微分じゃない部分があるんですが、微分じゃない部分は全部係数だと思ってしまうので、順序には関係ありませんですね。で、あとこれレックスでやってますが、別に、何でもよくて、 ターモーダーなら別にレックスである必要もないですが、まあ、とりあえずそこはレックスということにしておきましょう。ですね。で、例えば、例として、n イコール2で、例えば v というのが1、1だとします。そうすると、例えば、d1 の2が小さい。レックスだから、レックスで比べるんだから、2倍の事情ですね。これの d1、d2、d1 の事情。レックスで比べるんだから、そうですよね。ここは全部、ここの部分は全部、アルファ v イコール1になっている部分です。ですね。で、これは、まあもちろん d2 で、違う。d1 で d2 ですか。レックスですからこうなってるんですね。で、これの d2 の3乗で、d1 かける d2 の2乗でっていう。で、ここはまあ、アルファ v というのが、まあ、こう1じゃなくて2ですね。ここアルファ v が3になってるわけです。まあ、こんな風に並んでいるわけですね。まあ、だから普通の解析学で考えている、微分作用素のオーダーというようなものが、ここに見えているわけです。さてと。で、まあ、当分、グレブナー規定の復習みたいなものになるわけですが、一言で言えば、他公式関数同様にできますという。で、なぜなら、ライプニッツ公式によって、一番先頭のところは、まあ、他公式みたいに扱って、あとお釣りがちょっとつくだけだからというのが一言で言う説明ですが、きちんとやりましょう。さてと。それで、一応、イニシャルの V の から、イニシャル V と、これはどう定義するかというと、最大となる、項の和です。で、例えば例として同じく v イコール11と、まあ、n イコール2でやってみましょう。それでイニシャルの v の、例えば x1 1分の1の D1、D2、プラス、まあ、こんなものを考えると、そこに書いた、最大のところは、D2 次乗 D1D2 ってこういう順番で言っているので、これはこっちの方がでかいですね。 D2 の方が小さいだからね。だからこれは X1 プラス1の D1D2 です。こうですね。それからイニシャル V の方はこれは、V と内積取って最大となるところは最大内積2なんで、D2 プラス D 乗プラスの事情という、あ、失礼して、最大の項で、これを C にすると、これしないと忘れますね。項でこれは で、もちろんC と X は加算です。思わずいつもこっちで書いてしまうんですが、ここはこうじゃなくて x1 x2 と、ここはこうじゃなくて x1 x2 で、ここはまあ x2 の次乗と。イニシャルは可換化の原にしないとまずいろいろめんどくさいですね。で、下のこのイニシャル V は何かというと、これは皆さん知ってる人は知ってると思いますが、解析における偏微分散予想論における辛抱のやつですね。で、まあだから1960年代70年代のその線形偏微分方程式の理論というのは、まあ主シンボル使えば偏微分方程線形偏微分方程式の解がいろいろ分かりますよというのが主張だったわけですね。で、そこに主シンボルという概念が出てきて大活躍したわけですけれども、グレブナー規定でいうイニシャル V というやつはいわゆる偏微分方程式の主シンボルに他ならないわけです。V を11にとったらね。で、違うウェイトにとるとまあちょっと違ったものがまた出てくるわけです。まあこういう偏微分方程式が発展した時代というのは皆さん生まれる前のことですからね。まあだから1960年代とか、まあ私はもう生まれてますから、やっぱりね、あんまり知ら、うん、まあどうでもいいかもしれないけど、あら、シュードディファレンシャルオペレーターズという
ペレーターとかね、あとはそのえっと一般論がいろいろあったわけです。基本解だとか、まあ、ちょうど皆さんが生まれるちょっと前に非常に盛んに研究されてたんですね。で、そういう研究の一番中心になる概念が主心ボールで、まあ一言で言えば主心ボールの代数幾何で、線形偏微分方程式論がある程度分かるというか、なんかそれが基本的な主張だったわけです。まあ、興味がある人はその時代の本を読んでみてください。さてと、それで、今はグレブナー規定の話なので、グレブナー規定の話を戻しましょう。それで、ライプニッツルールから分かることは、何が分かるかというとね、イニシャルのそうか、V というのは言い忘れましたが、この議論をするときにはちょっと細かい、でもテクニカルな話になるんですが、ゼロを入れとかない方が話が簡単なんですね。で、ライプニッツルールから何が分かるかというと、これのイニシャルというのはもちろん非可換換の計算はややこしいんですが、お釣りが全部ですね、非可換性によるお釣りというのは全部このオーダーで見てやると低い次数に入ってしまうんで、あまり関係なくなるわけです。だからもうほぼ可換換と同じような状況になると。それからこの V 周シンボルの部分というのもまあこうなります。こうなります。まあこれちょうどいい練習問題なので、まあ、まあこれの証明は練習問題ということにしておきましょう。いいですね。さてと、それで、まあここから分かるのは、気分としてはだいたいこの Rn でも、まあこういう気持ちなんですけどね、まあを考えることができると、要するに非可換性で出てくる定時項なんですね。こう気持ちですから正確な言い方じゃないですが、例えば dx イコール xd プラス1なんですね。ここはここ両方ともあの d について1次ですが、ここはまあ d について0次なわけです。 d について0次なわけですね。だからまああのあまり非可関性ってグレブナー規定で考える分には、グレブナー規定はこのオーダーがオーダーでこうイニシャル取るのが大事なわけですから、まあ、それに関してはほとんど関係ないから、まあ、同じようにグレブナー規定の理論を作れますということです。いいですね。で、まずグレブナー規定で大事なのはイニシャル決めた後は、要するに割り算というか割り算というか、まあ、リダクションですね。定義をどうするかが大事なんですが、今、イニシャル、を割り切るとき、ということにしましょう。で、実際の割り算は、デルタを書き換えというか、まあ、リダクションですね。どうやるかというと、マイナス、2個書き換えるわけです。それで、ここで RXC ガンマは、割り切れるわけだから、イニシャルのこれの QX デルタと、イニシャルの V の PX デルタとこう置くわけですね。で、大事なことは、ライプニッツの公式から、こういうことをやれば、PX の先頭項は消えるわけです。で、その理由は、まあ、これから分かるわけですね。いいですか。これのイニシャル、これのイニシャルを取ってやると、これでこういうふうに分解しますから、
分解したらちょうど定義からこうなってるんで、消えてくれるわけです。で、これで割り算ができたと。で、割り算が有限ステップで止まるということは多項式間の場合と全く同様です。ところで今週は集中講義があって、集中講義はもう一回グレブナー起点の初歩からやることになっていると思うので、私が講義でやったことをまずざーっとやって、あとなんだっけ、要するに二項式のグレブナー起点だから例のあれですね、貯金箱とか手のやつのグレブナー起点をざーっとやって、それからもうちょっと難しい話に行く予定なので、午前中もこれやって午後もまたこれやるという感じですね。さてと、それで、割り算が無事計算できたと。で、リダクションですね、リダクションが定義できたら、次はグレブナー規定をやるためには何をやるんだったかというと、思い出してもらうと、要するにエスター公式という、エスペアというのをちゃんと定義しなきゃいけないわけですね。それで、一回、ちょっと式でやったので具体的な例でもちょっとやっておきましょうか。せっかく書いてきたので、P というのが例ですね。 P というのが S1D にマイナス X1 と、それから Q というのが X1D にの、なんか変だね。あ、D1D にしてあるか。失礼。D2、マイナス X2。まあ、こういう場合です。で、この時に、まあ、例えば V は11にしておきましょう。ですね。そうすると、イニシャルの B というのは、C1、C2 と。からイニシャルの Q というのは X1、C2 です。だからあそこの割り切ることができて、RXC ガンマはどうなっているかというと、X1 分の1の C1 ですか、まあ、こうなってるわけですね。いいですね。だから、P マイナス X 分の1分の D1 ですね。これの Q。X2 です。これは書き直すと引くことの X1 ですね。で、引くことのここはポンポンポンと消えて、D1D ですね。で、ここが微分して消えてなくなるので、プラス X1 分の D2、まあこういうのはライプニッツルール使うまでもなく見てわかる、一番簡単なルール適用すればすぐわかるやつですね。それで、マイナスの X1 X2 D1 とこうなるわけです。よろしいでしょうか。で、これとこれが消えてなくなります。そうすると結局これはイコール X2 の D1 ですね。す
それで、マイナスの x1 分の1の d2 です。でマイナス x1 と、まあ、こうなるわけですね。で以下もう先頭項はこうなってしまったんですが、普通の多項式間の場合と一緒で、低い定時の項で、まだリダクションするのがあれば、リダクションするということになれば、まあ、例えばここを、こいつでリダクションしてやれば、割り算してやればもっと小さい元になるわけです。で、まあ、自力でさっき説明したようなことを使えば、自力でやることも簡単ですね。プログラム書くのも簡単でしょうですね。で次にやらなきゃいけないのが、SP の定義ですね。で、今イニシャルのこれがアルファとして、こうだとしましょう。それでもちろん A アルファ B ベータは有理関数です。ラショナルファンクションね。でこの時にSP の をどう定義するかというと、デルタのガンママイナスアルファの P ですね。マイナスまあ、こうやりましょう。で、ガンマっていうのは、マックスだっけ、ミンだっけ、ミンじゃないとダメだよね。ミニマムのアルファ1、ベータ1。のアルファエットという、まあ、こんな風にして、S ペアを定義しますですね。でやっぱりイニシャルのこの公式を使ってやると、イニシャルのこの公式からこれは PQ の要するに先頭項同士が動詞がキャンセルすると、キャンセルします。でここまでやればもうグレブナー規定が完成するわけですね。まずですね、i っていうのを RL の、左イデアルだとします。で、今は非可換間なので、左とか右っていうのをきちんとやらないとダメなんですね。で、左イデアルっていうのはどういうことかというと、PQ が i に入っていたらもちろん P-Q はI に入っています。これが条件ね。それで2番目というのは、P が i で、で、r が rn の元だとしたときに、r 倍の p っていうのがまた i に入っています。こういう条件です。で、必ず、ここが、r が左なんですね。で、右であるというのは、この r が、p の右に来るような条件のとき、右であると言います。で、左右にはっきりさせないと、あの、非可換間のイデアルについては、ちゃんとして議論ができません。いいですね。で、今、G というのが、これがまあ、RN の弦の有限進行だとしましょう。で、今 G が I についての素が大段を一つフィックスしましょうね。これまあ、で、G が I の実質というのはどういうことかというと、まあ、ちょっと余計な条件も付け加えた方がよくて、G は I を生成すると。それから2番目として、G というのが、になっています。まあ、こういう条件で、クレープナー規定を定義しましょう。だからまあこの条件というのは何度も図で書いてますが、こうイニシャル取ってきたらこういうふうなものがこうできるわけですね。まあ、最初の頃にディクソンのレンマとかやってたと思いますが、まあ、こういうものができて可動項の個数が有限項になるわけですね。で、有限項になるのでこの可動項のあのこういうところに対応するイデアルの弦を持ってくれば、まあ、グレブナー規定になりますというそういうことになります。で、定理今 G が同値な条件として、1番目生成する、それから2番目として2の QT に対して S ペアの PQ というのをリダクションしていくと、まあ、ゼロになります。というこの辺はあの多項式間の場合と同じね。これはあのリダクションを割り算ですね。やれる限り。になるといいですね。で、この証明は、まあ、多項式間の場合と同様です。まあ、ライプニッツ公式により ことになります。やった、ついに3枚目に行けますね。あと3枚だけど、最後の5枚目証明全然書いてない5枚目だから、でもまあ、でここからようやく、そこを何週か何ヶ月か前に、1ヶ月くらい前かな、たまたま通りかかったら小山くんがなんか英語の発表でやってたやつの話の、話をにようやく入っていくことができると。あれは15分くらいなので何を話してるか分かんなかったはずですが、さてと、それで、今からやる例えば目標っていうのは、ここまでが準備なんですね。目標はですね、例えばこう例として、こういう連立な偏微分方程式を満たす関数があると。で F の0は1で DX の00と書いてみましょうか。これの00が、まあ、例えばマイナス1だとしなさいと。でこの時に F の極小値を例えばマイナス2、こういう範囲で探せという、まあ、こういう問題を、想定しています。でこういう問題を解くための、まあ、一般的なアルゴリズムと、与えるという、まあ、これが、目標です。で、もちろんこのような問題とか言ってても。このような問題って何ですかっていう、どのような問題ですかというのをきちんと言うには、もちろんこのイデアルの言葉だとかいろんなことを言い出さなきゃいけないんですが、とりあえずはこのような問題ということで、いきましょう。でですね、これがですね、グレブナー規定とどう関係するかというのをちょっと説明して今日は終わりにしたいと思うのですが、ですね、今までの話とこれがどんなふうに結びつくかというわけです。で、まあ、ちょっとここの部分を考えますね。で、L1 というのを、ここをまあ微分散数の形で dy と書いて、で、今 R の、今までこう書いてたやつはこうでですね、dy なわけですね。x1 が x で x2 が y です。だから今から考えるのはその r2 で考えるわけですね。 で、L2 という参数を dx の事象マイナス x プラス y とこんなふうに置きましょう。ですね。で、これに対して、まあ、v、ウェイトベクトル v というのを、まあ、11として、このグレブナー規定というか、ブフバーガーアルゴリズムを適用しますね。で、適用しようとすると、例えば sp の l1、l2 から、まあ、L1、L2 の生成するイデアルの R2 の要するに左イデアルのグレブナー規定は何かと。何かというのを考えますね。そうすると、ブフバーガーアルゴリズムでやったように SP をどんどん計算していって、まあ、ある程度足したらあのグレブナー規定というわけですね。あの一番右側の、割り算していって0になりますという条件が出てくれば、まあ、あのグレブナー規定なわけです。ですね。で、先頭項は、まあ、これはこっち、これはこっちというやつですね。そうすると、S ペアはどうなるかというと、L1 マイナス L2 ですか。これでいいわけですね。両方消えてくれます。そうすると、これはマイナス D はですね。で、これ同士消えるんで、プラス Y になります。これまあ新しい点になるので、これをまあ L3 と置きましょう。ここがこうイニシャルになるわけですね。ですか。で、次に SP の L1 と L3 を計算しましょう。いいですよね。そうすると、これは dy の l1 プラス l3 ですね。こうです。先頭項同士消そうとすればね。先頭項同士消そうとすればこうなりますね。ということは、マイナス dy の事乗。それで、L3 足してやって、足すだけだからプラス x プラス y と、まあこれこう L4 になります。で、実はですね、この先計算しませんが、実は G イコール L1 と L4がグレブナー規定になってます。グレブナー規定になってます。まあ、あの実際にこの、あの S ペアクライテリオンお互いにリダクションチェックしてゼロになるというのをチェックすればいいわけですね。で、かつ生成しているということをチェックすればいいわけです。まあ、実はじゃなくてちゃんとやってもいいんですよね。まあいい、あの練習問題ですね。まあ、ちょうどいい練習です。練習にちょうどいいでしょう。さてと、それで、この図を書いてやると、 X1 の X2 で、L4 の先頭項っていうのはここにあるので、 から、ここが串位置っていう。まあ、ここが、これが L 位置に対応する部分ですね。それから、この部分ですね。C の事情という。ここがまあ、これがまあ L2 に対応する部分です。いいですね。で、スタンダードモノミアルの定義を思い出してやると、ここに入ってない部分ですね。だから、スタンダードモノミアルは、これは1と C2 という数ものになっていると。いいですね。で、ちょっと注意として挙げておくと、この変形見れば分かるように、L3F というのはやっぱ0です。それから L4F は0です。だから L3 も L4 も F の満たす、方程式と、パーシャルディファレンシャルイクエーションとなんですね。で、一般に左リアルの弦というのは全部F の満たす微分方程式になっているわけです。ですね、これはこの書いたやつ、これ見れば分かりますよね。こっちから F やれば、こういう形してるわけですから、L1 と L2 で0になってるわけですから、当然 L3 についても0になると。で、常に左からかけてるというのがその理由なわけです。ですね、さてと。それでですね、今、このスタンダードモノミアルに対して、こういう計算をしましょう。から、今、1と D2 ですね。これはまあ、スタンダードモノミアルに、入したものですね。で、これ、D1 をこうやってやると、これは D1D2 なわけです。で、これというのは、まあリダクションというか、各要素の G によるリダクションで、何に移るかというと、最初は、D1 というのは、D2 に移るわけですね。あ、1にじゃなくて XY で書いてあるんですか。失礼。ここ、1にとちょっと XY 混在してますが、いいですよね。で、これは D2 と。それから、こっちの方は D1D2 なんだから、D1D2 は L3 も入ってると思えば X1 プラス X2 です。いいですね。で、これは行列の形式で書いてやれば、0と1の1の D と、こういうふうな形になっているわけです。いいですね。 で、これはだから G によるリアクションなんで、薄いモード I で等しいわけです。等しいわけですね。だから、結局、こういうことに注意すると、これより D1 の、F、それから FY ですね。今度は XY で書きましょうか。これというのは010の、まあ、F の FY となります。まあ、この2つの意味ですからね。で、同様にD2 の1の D2 というのは、これは D2 の D2 の事乗で、これは、D2 で、D2 の事乗というのは、X1 プラス X2 だったわけなんで、これは01、やっぱり、での1の D2 とこうなってるわけです。ですか。だから、今と全く同じ議論を使えば D の DY の イコール010の F の FY と、まあ、こういう2つの式が出てきます。からこういうやつね。いいですか。で、これは非常にいい形の式で、これはこれは X 方向の上下分方程式です。上下分方程式ですね。で、上下分方程式が何が嬉しいかというと、これは例えば差分法などの数値解析がやりやすいと。やりやすいわけですね。で、この2番目の式というのは何になってるかっていうと、これは Y 方向のやっぱり上微分方程式です。ですね。で、ここまでの構成が、だから、何が面白いかというと、グレブナー規定を使うことによって、こういう X 方向の上微分方程式、Y 方向の上微分方程式がこう出てきたというわけです。で、これはこの例での特別な現象かというとそうじゃなくて、一般的に言えることなんですね。で、時間になってしまった。時間になったからやめます。口で言って続きはまた来週ということで、来週こそは終わりにしますが、 だから要するに0次元の左リアルを考えれば必ずこういうふうに上級方程式にこう書き換えることができるわけですね。今と全く同じ手続きです。で、一旦上微分方程式になってくれればいろんな数値解析の手法が使えるから、こういう彩色値を探すようなことも可能になるという、筋書きとしてはそういう筋書きなわけです。さて、じゃあ今日は終わりにしましょう。